はい、スタジオスモーキーカルロスです。まあ、前回ですね、まあ、ファイナンシャルプランナーの高井先生にちょっとご登場いただいた特別編なんですけども、まあ、僕もいろいろ考えることありましてね。で、まあ、高井先生といろいろな話をさせていただいて、まあ、要するにこれからね、どうやって要するにしのいでいくのよっていう話なんですけどね。で、高井先生にそういう概要というか大まかなアウトラインの話をしていただいたんですね。で、その後に多分来るのって、じゃあ具体的に何をどうしたらいいのよっていう話になるんですけども、まあ、いろんな手段があると思います。まあ、例えばもう今ちょっとあまり言うことが不適切かもしれませんけど、まあ、例えばビットコインなんてね投資商品としては、まあ、スタートが3万円でね、一時はもう200万とかね、そんなワンビットコインなんですね、そうなっちゃったりとか、まあ、そういう、まあ、一つの投機と言っていいのかどうなのか分かりませんけど、まあ、そういった、まあ、しのぎ方もあるでしょう。で、株式投資も一つの、まあ、手段としてありますよね。まあ、株式がすごく上がってて、まあ、いい思いする方もたくさんいらっしゃると思いますね。で、もう一つはやっぱり現物への投資っていうのが僕はあると思ってて、で、僕もいろいろ投資っていうのを勉強してみたんですけども、で、やっぱりリターンが高いものってやっぱりリスクも高いなという印象があるんですよ。で、それは現物も、あの、いわゆる金融資産、現物以外の金融資産もそうなんですけどね。で、そうなると、じゃあ一番ある部分では堅実かなと。でも、その分やっぱりリターンが少ないよと。まあ、はっきり言って僕なんか種銭がないわけですから、基本的にはやっぱりこうできるだけ堅実に種銭を持ちたいなと思うんですけど、そうなった時にじゃあ何ができるかと考えたら、あ、不動産っていうのはどうなんだろうというふうに思って今ちょっと今勉強は実はやってるんですね。で、まあ、今あの実はまあアベノミクスの影響とか、あと2020年東京オリンピックの影響で、まあ、不動産ブームと呼ばれてます。で、そのやっぱり理由の一つは、あの、銀行ですね。銀行が要するにそのマイナス金利の影響もあって、で、貸し出し先をですね、どんどんどんどん見つけなきゃいけない状況なんですけども、でも企業においてその融資の需要があまり少ないと。で、そうなってくるとやっぱり他に商品を作って見つけなきゃいけないってなった時に、じゃあサラリーマンに金貸せばいいじゃないのと。で、そこの人たちに、まあ、不動産投資をしてもらえばいいじゃないのみたいな流れが実はありまして、で、そんで、まあ、いわゆるサラリーマン親ブームみたいなものがね、今実は起こってるんですけども、で、と言いながらもですね、所詮サラリーマン、サラリーマン素人なんで、まあ、どうしていいか分かんないわけですよ。で、僕なんかも今一生懸命いろんなその、まあ、不動産も含めて勉強はしてるんですが、ぶっちゃけどうしていいか分かんない。そこで実はあの僕にもいろんな人脈がありましてですね、で、不動産を長い間おやりになってて、しかもまあかなりの資産をお持ちの実はあの大先輩にちょっと人脈を得ましてですね、で、今回は、まあ、前回のですね高井先生のお話に引き続いて、まあ、こういう考え方もあるよということで、不動産のエキスパート大城幸重さんに今回はゲストとしてご登場願ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではストーリーズの動き始まります。スタジオスモーキーカルロスです。改めてよろしくお願いします。本日のゲストは、不動産のエキスパート大城幸重さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。まあ、ここに来るまでにね、
はい、
いろんなちょっとお話をさせていただいたんですが、
はい、
まず印象に残ったのが大城さんの、まあ、拠点っていうのが実は、まあ、若干地方というか、
そうですね、
はい、 某都市の、
はい、
某あれは県庁所在地なんです
か。ではないんです。
ない、あ、新幹線は止まりますよね。
そうですね、そうすると大体分かっちゃう、
はい、分かりますよね、はい、僕も実はスタジオスモーキーの中で地方の町に泊まってみたという企画がありまして、
はい、
そこで一回お話をしている町なんですけど。
そうなんですか、
はい、そうなんですよ、はい、で、まあ、一応その大城さんにいろんな話をお聞きしてて、で最近ちょっとね、ご著書をまた、はい、発刊されて、高家賃でも空室ゼロっていうね、はい、まあ、副代が5億円の資産を築いたサラリーマン大家さんがノウハウを公開と。これね、非常にこれインパクトの大きいタイトルなんですけど、
お恥ずかしい感じです。
いやいやいやいや、まあ5億円の資産というとですね、まあ、僕も若干不動産のことを勉強しなかったので、まあ、大体5億円ぐらい投資されてると、まあ、手残りというか、まあ、要するに残ってるお金が、まあ、大体最低でも1000万から、まあ、うまくすると1500万ぐらいの、要するに年収が、まあ、あるよと。だ、年収というのは我々の年収というのは、そこから税金引かれちゃいますから、
はい、
僕が今お話しているのは手残りの話なんです、
はい、
税金とかいろんなもの引かれた上で残ってるお金が、まあ1000万から1500万ぐらい 年間でですね、大体それがイメージなんですけども、それは大体
そうですね、はい、銀行融資の、返す返済部分とかを引いていくと、はいはい、大体1000万
ぐらい、ね、
はい、ぐらいが残っているような計算ですね。
一般のサラリーマンでいうと大体どうですか、年収ベースでいうと1000万の手残りをやろうと思うと1500万とかぐらいの年収がないと、
ね、はい、
多分いかないぐらいの規模なんですよ ね。1500万の年収というと、はい、そうですね、どうでしょうか、中堅規模の外資企業の次長クラスでどうにか届くぐらいのイメージですかね、
はい
はい、だから相当相当なランクですこれは。
なるほど、
はい、
そうなんですね。
で今回ですね、大城さんにお話聞きたかったのは、その不動産っていうものの、
はい、
まあ当然ご苦労もあると思うんですけど、
はい、
やっぱりその面白みというか、そのやっていく中での意味合いをですね、ちょっとまずお聞きしたいなと。僕も今実は勉強してる方なので、
そうですね、
はい、僕もそれをお聞きして自分の、まあ、知識というか、
はい、
そうしたいなという気持ちもあるのでお聞きしてるんですけど、はい、実は番組聞いてくれる人の中でも結構投資をしてる人が結構多くて、まあ、中にはタイで物件を買っちゃったよ
な、はい、すごい方
いる、ね、いう人も中にいますよね、はいはい、今年買っちゃいました
みたいな
中にいらっしゃいます。で、まあ、あくまでも、まあ、お嬢さんの場合は国内、あ、海外の土地に話した
少しだ ね、
なんですね。ちょっとその辺の話をちょっとお聞きできればいいかなと思うんですけど、
はい、
まず不動産をやっぱり投資という意味じゃなくて、その不動産をやる意味合いですね、その辺をちょっとお聞きできればいいかな。
そうですね、私はキャピタルゲインというものは一切考えてこなかったんですね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、
あ、ごめんなさい、ちょっとこれね、最初ちょっとお話をする前にキャピタルゲインの意味というのをちょっと。
なるほど、はい、要は不動産を買って、はい、それを売り飛ばしてお金を儲けるという、そういったやり方っていうことは、はい、基本的にはやってきていません。
要するに買った時よりも売った時の方が値段が高いと、はい、それが利益になるわけですね、
はい、
それがキャピタルゲイン、
はい、
はい、
そういった手法は取ってこなかったのが私のやり方です。
あーはーはー、ということは常にそのいわゆるフローですね。
そうですね、
はいはいはいはい、
フローなんですけれども、不老ではないって
。なるほど。いや、これね、よく言われる不動産っていうのは不老所得を得るための手段でしょみたいなことを結構、
はい、
喧伝されてて、
はい、
それを真に受けてやるサラリーマン屋さん結構多いんですけども、
はい、大きな間違いなんです
よ。違うですか、
はい、
なるほどな。
不動産って不老所得、不老所得っていう言葉がすごく一人歩きをするんですけども、
はい、
やはりお金を得る、お金をいただくということは不老でできることではありません。
いろいろ努力して苦労して、
そうだと思います。
そうですね、
だからやはりお金が得られるんだっていうところを、まず不動産をやる方には認識してほしいなっていう思いがあります。
すね、大城さんの場合はそのかなり若い時から、
そうですね。
いただいたお名刺に書いてるんですけども、15歳からの賃貸経営のノウハウを伝授するみたいな。
そうなんですよ。
これ15歳って。
なんだよっていうふうに思われる方がいらっしゃるかもしれないですけども、実は父が15歳の時に他界をしまして、祖父から、お前が長男なんだから、いろいろこれからしっかりやっていかなきゃいけないっていうところで、祖父が、建てた、アパートというのがありまして、それをこう守っていくっていうような、そんな立場に15の時にまずなるような現状が出てきました。で、当時のアパートはこの三軒長屋のコットン便所のアパート
なんです
ね。そこがやっぱり自分の原点になってる形なんですけども、でじゃあかといって、じゃあ地主の親なのかよとかっていうふうにも思われがちなんですけども、まあ地主じゃなかったんですね。祖父やっぱ貧乏な家に生まれて、裸一貫から、努力して、一母校から始めて、努力して財を成したっていう、そういう祖父のもとに、育ちまして、で祖父の口癖が、働かざる者食うべからずっていう教えだったんですよ。
なるほど。
それなので、父が他界して、お前が今度はしょうがなしやんないんだから働けよというところから始まった形なんですね。
僕の記憶の中でうっすらとそういう、長屋的なね、住居のイメージが残ってるんですけども、その当時って長屋通と、一つのなんか町というか、小さな、コミュニティというか、そういう印象があるんですけども、それって今 の, その大城さんの不動産の経営に対してやっぱりこう影響というのはありますか？
あります。そうですね、いろんな意味で影響を、その長屋っていうもののアート経営は私に落としてくれたと思います。
そうですか。で
まずその著書の中にも書かせてもらったんですけども、不動産ってやっぱり、なんて言うんだろうな、楽、正直楽じゃないんですよ。楽ではありません。だから冒頭にも言わせていただいたように、不労所得でを得られるもんじゃないんだっていう認識を持った上で、不動産経営っていうものには携わっていくべきかなっていうのが、ここは必ずお伝えしたいんですね。
なるほどですね。ただ大城さんの場合 の, そのサラリーマン大家さんっていうタイトルがありますでしょ、ってことは、副業とは言わないですけども、サラリーマンをやりながら不動産経営をされてたと。で今 の, そのおじい様の資産を引き継がれたっていうだけじゃなくて、やっぱり自分でいろんなことを挑戦しながら、
そうですね、引き継いだ部分はもちろんあるんですけども、自分はサラリーマン投資家として、中古物件を買ったりとか、また自分の手法である新築、デザイナーズアパートを建てるために土地を求めて買っていったりとかっていうことをやっていきました。
じゃあちょっとそこをね、ちょっと分けて話を実はお聞きしたくて、まず第一はサラリーマンとして大家さん、大家業っていうのはその時間的な問題、あるいはその手間暇の問題、いろいろありますよね。ゆえにその、今よく懸念されてるサラリーマン大家イコール不労所得みたいなのがあるんですけど、それは大城さんに言わせたらそれは全く違うよということなんですけども、そこはどうやってうまく回されてきたんですか？
結局、経営というものを考えた時に一番大事なことは、やはり人とのお付き合いなんですね。でなぜ不労所得っていうふうに言われるようになるかっていうと、その物件にお客様に入っていただくためには、その向こう側にそれを仲介してくださる不動産屋さんがいらっしゃるんです。そうするとその不動産屋さんが、このオーナーさんの物件ならば入れたいなっていうふうに思ってもらえる物件の力、そしてまたオーナーとしてのその信頼関係ですよね。そういったものをきちんとやっぱ持っていないと、不動産経営というものはやはり成り立たないなっていうことが自分の中の経験則の中であります。
それは平たく言うと一種の営業力ですよね。
もちろんです。
ですよね、
だ
から普通の一般のサラリーマン、営業職の人間結構多いと思います、そうすると競合はいっぱいいるわけですよね、でその中でお客さんに自分たちの商品を選んでもらわなきゃいけない、もちろん商品が強ければ有利なんですけども、今のこういうご時世、そんなに差はないですよね。
そうですね。
そうするとやっぱり最終的にはその人と人とのコミュニケーションというか、もうお前の商品を売っていこうみたいな、そういう感じになりますけども、それとやっぱり近いものがあるということ
ですね。そうですね。ベースとしてはそこはあると思いますね。ただし、なぜじゃああなたはデザイナーズ賃貸を、デザイナーズアパートをやってきたのっていうふうに問われるときに、そこがやっぱり私のノウハウの肝でもあるんですよ。
なるほどですね。
やはりこれだけサラリーマン大家さんブーム 等が、強くなって、物件がやっぱ供給過多の時代だと正直思ってるんですね、
はい、
道を歩けば同じ形をしたアパートがたくさんあるっていうのも皆さんもね、あのよくお見かけすると思うんですけども、
はい、
そうすると、はい、やはりその時にやっぱりお客様が、こう入居者さんが何を選ぶかっていうと、はい、新築で、はい、より新しいものっていうことを選ばれていくっていうことがやっぱり正直出てくると思います、
はいはいはい、
これはもうねやっぱり誰しも日本人の傾向なんだと思うんですけども、
まあ 新築
好きですね、新築好きっていうところがありますので、でただそうは言っても、
はい、
何をじゃあ賃貸経営をより安定化させるためにはどうしたらいいかっていうことをこう常に考えてきたんですけども、はい、やはり商売の基本なのかなとは思うんですが、差別化というものが絶対必要だっていうことを常々やっぱ考えてきたんですね。その時に考えたのが、まあ人と違う物件、要はそこに新しい価値ある物件というものをやはり生み出していくことが自分の賃貸経営の中でもすごく安定経営できるし、で何を自分が伝えたいかって時にやはりそこに魅力のある物件、町の価値を高めるような物件がそこに生まれれば、あ、この町っていい町だな、ここの町だったら住んでみたいなっていうふうにお客様がそういうふうに選んでもらえるアパートを作ろうというふうに思って、自分はずっと作ってきたんですけど、ね、
はい、
自分がその考えた時に何を考えたかっていうと、やはり安定的な賃貸経営をするっていうことを考えた時に、人がより住みやすい、そういった住環境を提供しようということを常に考えてきました。でただ自分の物件がある場所っていうものはターゲットとするその駅から1個手前の駅だったりするんですね。そうなってくると賃貸需要がやはり当然ながら落ち込むんです。
そうですよね。
でただそうは言ってもその場所の利を生かして行くっていうところで、勝負をかけたような物件なんですね。
あのこれ大変失礼な言い方なんですけど、
はい、
まあ、僕も出張でたまに地方都市に行くんですけどね、はい、ターミナル駅はともかくとしてそこから一駅行こうと思うだけで、
はい、
電車が20分に1本とか、
はい、その通りです。それが現実です。
そういう世界じゃないですか、
はい、現実です。
で終電も早いし、
早いですよ。
朝は結構あるんですけど、
ね、そうですね。
でここでこの家賃でですね、本当に入居付けができるのと僕思っちゃったんですけど、
そうなんですよね、あのやはり皆さんにやっぱ驚かれられるんですけども、でもやっぱできるんですね。
できちゃう、
はい、でそれは 何を考えたかっていうと、はい、やはりそのターミナル駅にある分譲マンションといかにどう勝負するかっていう観点で考えたんですね。
なるほどですね。
でその時に自分の立地の強みと弱み、それからターゲットとなるところの強みと弱みっていうものを洗い出した時に、じゃあここを改善すればこういけるんじゃないかっていうことを計画するんですね。まあ、その辺はあのまた詳しくは著書の方
を、
はい、見ていただければと思うんですけども、そういったところをこう地方であってもきちんとターゲット層を決めるとか、うん、立地をしっかり分析するとか、
うん、
そういったことをやっぱりクリアしていると、
な
んかそういった見 はい、見えてくるもんなんですよね。
もう一種のマーケティングですよね。
そうですね、マーケティングが大事ですよ、はい。
まあ、確かに最近その地方都市でも、
はい、
駅前 そのタワーマンション、
はい、
めちゃめちゃ増えてますよね。
増えてます。
でこれがまた結構いい値段じゃないですか、
うん、すごいですよ。
確かに駅と1分とかね、
はい、
うん、でも地方都市でと思っちゃうんですけども、でもそれがあるから逆に、
そうですね、
大城さん その物件一駅離れてますけども、この家賃でこの仕様なのみたいな、それあるかもしれないですね。
そうですね、
うん、だって仮に地方都市で徒歩1分、まあ、要するに駅に接続してるタワーマンションでもどうですかね、70とか80平米ぐらい中心になってますか。
はい、
家賃ベースでどうですか、うん、20万ちょっとぐらい、
まあ地方なのでそこまではいかないと思いますね。
20万切りますかね、
20万切りますね。
そうすると、まあ、大城さん物件はターミナル駅が一駅行くとしても、
はい、
まあ、割安感はありますよね。
そうですね。
だって設備はほとんど一緒ですもんね。 と。
負けないですよ。
ですよね。設備びっくりしましたね。
それだけは負けないようにですよ、ね、仕上げました。
で部屋 の, その間取り見ても、その開口部が大きいんですよ。
はい、
でこれもまあ後方のね、いろんなあれがあって、はい、僕もちょっと建築は若干かじってたので、
はい、
見た瞬間に思ったんですけども、要するに従来の伝統的なその木造の、要するにその建築プラス、
はい、
まあ、いわゆる 2x4、
ね、そうですね、
いわゆるパネルを使って、はい、その要するに体力液を、ね、はい、うまく使ったみたいな、そういう建築法を取られてるんで、
はい、
でもこれアパートだとなかなかないんじゃないですか。
そうですね、やはり昔はやっぱ木造軸組工法という形で体力兵器を使わない、要は壁を張って 2x4 のように、はい、するものっていうのは少なかったんですけども、やはりいろんな地震の問題だとか、そういったものをクリアするためには、
まあ 2x4 がいい、
はい、やっぱりお客様、入居者さんの命を守るっていう観点からも、やはりそういったところに配慮されている、住宅っていうのは増えてきている
。ただ 2x4 って基本的に一種のパッケージ商品、
ね、そうですね、はいはい、
そうするとやっぱりどうしても似たような、
そうですね、
建物になりがちじゃないですか。で、大城さんとかこれ明らかに異質ですよね、この建物。
うん、そうですね、どこにもない物件
ないでしょ、
はい、ありません。
これね、これすごいですね、これ
ありがとうございます。
オーダーメイドですよね。
そうですね、はい、やはりやっぱ同じものを作ると金太郎飴になってしまうなっていう恐れできて、やっぱ競争力っていうものはなくなってしまうんですよね。やっぱ競争力を保たないと将来に向けての安定経営にやっぱ結びつかない。
なるほど。差別化、
差別化ですか。
はい、
差別化の世界ですか。
はい、でもそうするとやっぱり当然パートナーシップって大事で、この多分僕素人ながらに想像するのに、はい、この建物を建てるのって僕建築士、設計士の苦労って多分名前がなかったと思うんですけど、
そうですね、だから私がこのプロデュースするときに考えているのが、設計士さんと組ませていただいて、その時にどういう思いでこの物件をまず建てていくかっていう、そこなんですね。結局デザイナーズ物件っていうと、なんか外観かっこいいよねっていうふうにやっぱり思 う、ね、はい、と思うんですよ。
で
実際自分もそういうふうに思ってもらえる外観デザインのものを作ってるつもりですし、ただこう数年前に遡って見てみると、はい、デザイナーズ物件だとなんかちょっと住みにくいよねっていうようなこともやっぱり実際に声を聞いたことがあるんです。
要するに見栄えはいいけども、はい、実際住んでみると案外その動線が悪いとか、
そうなんです、
不便だったりとかっていう意味ですか。
はい、結局不動産賃貸業って何をそのするかっていうのは、やっぱり入居者さんのいかに快適な住宅を提供するかっていうことなんですね。はい、
なるほどですね。
それがやはり快適な住宅に住んでもらうことによって、はい、あ、ここ住みやすいからもっと長く、そしてお客様を迎えるときにすげえかっこいいアパート、まあアパートって言われちゃいますね、当然だから、
はいはいはい、
でもやっぱアパートって言われてもいいんですよ、言われてもいいんですよ、だけどもすごいいいとこ住んでるじゃんっていう風に必ず言ってもらえて、そのお客様も満足していただくような、そういったアパートを作りたいなっていう風にずっと考えてきたんですよ。はい、
で結果的にですね、その賃貸住宅って長く住んでもらった方が家賃が、
そうなんですよ、下がらないんです、
下がらないです、
下がらないです、
これ肝ですよね。
はいはい、入れ替えがある賃貸住宅っていうのは、はい、やっぱ家賃の値下げ交渉に見舞われるんです。
そうですよね。
だからいかにその入っていただくお客様にずっと長く住んでいただくかっていうことが賃貸経営の
肝ですよね。
ちょっとこれ言っちゃったのがまずかったかなと思うんですけど、でもここはやっぱ大事なところなんです。
ですよね、はい、一般的なところは分かんないですけど、大体どうぞ5年、まあ2年じゃないですか、賃貸契約って、はい、だからまあ3週ぐらいしちゃうと、まあ、大体家賃の下げって、まあ、足したらテンパーぐらい確保しなさいねって言われます
よ。よく言われがちですね。はい、
で、テンパーセントってことは結構大きな、
大きいですよ。大きいですよ。
それが例えば5年、6年と、はい、まあ、3回、4回更新していただければ、はい、ずっと同じ家賃を払ってくれるわけなんで、
はい、
当然、ね、その間に当然その不動産投資に対するその返済も、
はい、
結構進んでるわけですから、そうすると当然ですけど手残りが増えるよっていう、
おっしゃる通りです、
そういう話ですよね。
はい、
ということはまず入居者さんのことを先に考えておくが、ゆくゆくは何年後かに自分のリターンに返ってくる。
そうなんですよ。
ってそうですね。
だからことわざでもあったと思うんですけど、ね、情けは人のためならずなんですよ。あ、
なるほど、
そうだと思うんですよ。やはり、はい、こう相手にどういう相手をこう考えてやるかっていう、やっぱこれ商売の基本なのかもしれないんですけども、相手目線に立つっていうところが非常に賃貸経営でも非常に大事なことなんだなっていうことをあのやっぱ感じてきてるんですね。
そうか、どうしてもね、最初ね、利回りがいくらだとか、ね、イールドギャップがいくらだとかって考えちゃって、なんかお金の計算ばっかり、まあ、大事だと思うんですよ。それはそれ
大事、もちろん大事です。
もちろん
お金を
がないと、
はい、不動産投資をやるから、ね、お金を計算するってことはとっても大事なことなんです、ね、だけどそれがなければならないんで す, です、ね、逆に言えば。だけども、はい、それだけを求めていくと、やはり僕の経験の中で思うのは、はい、お客さんは逃げていく気がするんですよね。
そうですよね、
はい、
それは結果であって目的じゃないよっていうこと
です ね, そうですね。やっぱりなんて言うんですかね、結果は必ず、ついてくるんだと思うんですよ、
はい、
でやはり大先輩方がそれだけ大きくなさってるってことは、はい、そういうふうに考えられてやってらっしゃるんだっていうことでもあるんだと思うんですよ。
ですよね、
はい、ただその中でやっぱベースとなることを考えるときには、やはりお金がついてこさせるためには、はい、やはり商売の基本となる相手のことを考えて、いかに何をなすかっていうところだと思うんですよね。
これ基本ですかね。
はい、そうだと思うんですよ、うん、
まあ、いわゆる三方よしっていう、
ね、そうなんですよ。
そこですよね、
はい、
だけどもお客さんが満足してるから空きは出ませんと。
そうなんです。
でさらにそれも2年とか4年の短いスパンじゃなくて、ずっとある分ではずっとですね、
はい、
長い間同じ家賃で満足して納得して払ってもらえるから利益を、
はい、
利益があるからその後のまあいわゆる建築物ですからね、
はい、
やっぱ保守も必要ですよね。入居者さんの満足だけも高めようと思うと定期的ないろんなメンテナンスが必要ですよね、はい、でもその原資はやっぱりその利益が出るわけです、
はい、
でそれをやるからまた満足度が高まって利益もと、はい、そういうウィンウィンのサークルがやっぱ生まれてるのかなという、はい、思いましたですね。
そうなんですよそれなので、あの冒頭にも言ったように、不動産賃貸業っていうのは不労所得ではないんです。不労ではないんです。
そこにやっぱり戻りますよね、
はい、
いやーこれはね、僕これこのご著書はね、やっぱり10回ぐらい読まなきゃダメです。
ありがとうございますもう恐縮です。
いやいや、もう本当に今僕一生懸命これ勉強してるんですよ。だから不動産っていうのはやっぱり人間の生活に本当に密着してるので、まあ、衣食住なんていうね、
そうなんですよ、
言葉がありますけども、
昔、中国のことわざであったように、はい、孟母三遷の教えってあるじゃないですか。孟子のお母さんは子供の教育環境を整えるために3回住まいを移動したっていう、ね、ありましたよ ね, ね。結局なんていうんですかね、やはり良い住まいがあるからこそ、いろんな、
はい、
その学ぶものと元のにもなるっていうふうに考えてるんですね、はい、環境、生活環境がやはり人の成長を後押してくれるんだなっていうふうに思うんです。それなので、はい、そういったことにも、はい、こう、うまく綺麗事言ってんなよとかって言われるかもしれないんですけど も、だけども、はい、やはり住まい、はい、良い環境を提供する、良いそこの住環境、良い地域を提供する、っていうことが、ひいてはこう未来を担う子どもたちのためにもすごくいいものになってい くんじゃないかなっていうふうに考えているんですよ、
まあ、一種の社会貢献。
そうなんですよ ね、
はい、慈善事業じゃないけども、
はい、
社会貢献だよということですよね、
はい、
これ素晴らしいな。
それをやはり不動産賃貸業に関わる、お子が大変本当にね、あの大先輩がいる中で、私みたいなこう、ね、新参が
言うこと、新参じゃないですよ、15歳。
いえいえ、とんでもないとんでもない本当にね、本当でも本を書いたっていうね、
はいはい、
世代の中では一番ね新参者になってきますから、ね、だからやっぱり、ただやっぱりこれからもし取り組まれる方、
はい、
そしてまた今取り組まれている方にメッセージとしても、やはり不動産賃貸業って社会貢献事業なんだよっていうところにまた原点をもう見てもらいたいんですよね。
なるほど、
いかにそこに、はい、あの自分の住まいを提供することによって、そこに喜びが生まれたりとか、地域に貢献できることだとか、それがあの喜びになっていくはずなんですよ、不動産賃貸業っていうのは。でもそれをやってると、自然にお金がちゃんとついてくるようになるんですよ。
回ってくるんですね。
はい、
なるほど。いや、今の仕事は僕ちょっと肝に銘じなきゃいけない。あの、何も僕まだやってないですけど、なりたいなと思ってるので、はい、うわー、分かりました。いや、今日いろいろ勉強させていただきました。
いや、とんでもないですよ、本
当に。で、あの、実はね、まあ、今回、まあ、前回の高井さんの話、高井さんの話と、はい、今回大塩さんの話、これの反響以下で、はい、ちょっとこのシリーズをやっていきたいなって思ってます。
本当ですか？
はい、
で、重大ですね。
いやいや、本当お二人の役割重大、まあ、重大って言ったらあれですけどただ高井先生はね、
はい、
幅広くこのファイナンシャルプランナーとして活躍されてますし、いろんなその要するにライフプランに関するアドバイスをいろんな方でできる方だと思うんですね。で、大塩さんが僕がいいなと思うのは、不動産というのは要するに投資の中のワンオブゼブの一つだっていう
ことがあります。はい、そうですよ。
あくまでも一つであって全てではない、はい、
全てではありません。
だ、僕は本当に大塩さん素晴らしいなと思うのは、その不動産っていうのはそれは全てじゃなくて、あくまでもそのワンオブゼブの一つで、
はい、
それは手段としての一つであって、その手段というのは社会貢献の一つだみたいな、
はい、
ところをお持ちじゃないですか、
はい、
それが僕はすごくあのお話を聞いてて傾聴に値するなと思っていることなんですよね、
はい、
でちょっとこれからもし本当にあの機会があればというか、ぜひそういうふうにしたいんですけども、
はい、
そこからのいろんなこの発想というか、
はい、
お考えがいろいろあると思うので、またちょっと改めて機会をですね、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
あの、取材に行かせていただきますので、
ありがとうございます、
はい、
あの、嬉しいです。
いやいや、とんでもないです。本当に今回いろんなこういういいご縁いただきまして、
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。今回の、ゲスト、ファイナンシャルプランナーで賃貸不動産経営管理士の大塩さんにお越しいただきました、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。I'm working!